こんばんは、鍋倉です。
こんばんは、かねです。
このラジオは今自分が成し遂げたいと思っていることを探求するラジオです。すでに成し遂げたいことがある人はそれを発表して、まだ成し遂げたいことが固まっていない人はそれを見つける、そんなラジオを目指しています。パーソナリティは私、鍋倉とかねでお送りします。成し遂げたいことを胸に充実した生活を目指していきたいと思います。
はい。なんと前回で第10回を超えまして、
です、
はい、もうなんと10回も放送していると。
いやー、そんなやってるんですね。
実は
あんまりそういう感じがしないんですけど、
まあでも良いペースで配信ができていていいのかなとは思っていて。
確かに、
はい。まあ、これからもどんどんやっていきたいと思ってます。
はい、
はい、じゃあ今日もゲストの方が来てるので、
はい、
紹介お願いします。
はい、ゲストのカズトさんです。
はい、よろしくお願いします。カズトです。
よろしくお願いします。
カズトさん、自己紹介をお願いします。
は
い、
まあ、カズトという名前でインターネット上ではやらさせていただいております。もともとは組み込み系のシステムエンジニアだったんですけれども、半年くらい前に転職しまして、現在はウェブ系のエンジニアをやっています。うん、昔のことを遡ると、まあ北海道出身でして、北海道の、まあ、某大学を二浪一流して卒業しまして、新卒で、前の会社に、就職しました。で、16年半くらい勤めたんですけれども、まあいろいろありまして、今の会社に転職したという流れになっています。
うんうん、お、北海道ってことはあれですよね、カネさんと
同じです
よね。ですね、
実は同郷である。
はい、
同郷って言うんですか。
同じ故郷の郷と書いて
同郷。そういうこと
か。はい、
はい、
はいはいはい、なるほど。カズトさんは今日成し遂げたいことがある人ですか。
はい、あります。
おお、いいですね。
はい、
それはズバリ何でしょう。
エンジニアですが、採用活動を頑張っていきたいということになります。
うーん、
おお、なるほどなるほど。それは、今採用活動を実際にやられているっていうことですか。
いや、まだ全然始めたばっかりなんですけれども、まあ、ことの経緯を話しますと、
うんうん、
弊社、社長も含めて全員で5人の小さな会社なんですけれども、うん、まあ、よくある人が足りないという状況になりまして、
うん、
で、当然社長がメインで、動いてはいるんですけれども、社長実は女性でして、しかも現在、ご解任中ということで、なかなか身動きが取りにくい状況でして、で、そうなった時にやっぱり、会社にとって人を集めるっていうのは重要で緊急な課題だと思いますんで、じゃあ比較的、その余裕というか、余裕はないんですけれどもまあ、人脈とかそういうコネとかがある自分が動いたら何かの役に立てるんじゃないかなと思って、やり始めたというのがきっかけです。
なるほど。その採用をやろうと思ったのは、なんかその例えば社長さんから具体的に言われたとかではないんですか。いや、
もう完全に自分から手を挙げました。うん、いうのも、まあ本当に自分としては、まあ、求められていたのはエンジニアとしてこうバリバリコードを書くっていうところだったんですけれども、
うんうん、
まあ正直自分エンジニアとしては本当に凡人というか、そこまでできる人間じゃないなっていう感想を持ってまして、じゃあもうちょっと何かこう自分に付加価値をつけるにはどうしたらっていうのはここ数年ずっと悩んでたんですね。
う
で、そういう時にエンジニアの知的生産術ですか、あの本読みまして、こう一軸二軸あるとこの掛け算の効果で、なんか自分をうまく立てられますよみたいなことが書いてあったというので、二軸目をいろいろ模索していたところ、人が足りないですとか、知り合いの上で、そんでタイミングよくこう転職をしたいっていう方が数名いらっしゃったので、じゃあちょっとうちに来て話を聞いてみないっていう、まあよくあるカジュアル面談的なことを一人声かけたんですね、まずは。そして、いろいろ自分の会社のことを紹介したり、こういうことやってるんですよっていうのを言ってるうちに、あれこれ結構楽しいなというふうに気づきまして、あ、これはちょっとどんどんやっていけたら何か面白いんじゃないかなというのを思いまして、で、じゃあ本格的にやったろうっていうことを、まあ社長とも相談したりして、で始めたという経緯です。
なるほど。ちなみに今5人、会社にメンバーとしていらっしゃる
ん
ですよね、
はい、
その中で人事みたいな方はいらっしゃらないって、
いませんね。社長がいて、私含めエンジニアが2人いて、デザイナーが2人以上っていう、
もうなんかクリエイター集団みたいな感じですね。
ですね。
はいはいはい、
みんな手を動かす人なんですね。
そうですね。まあその中でも私が一番年長っていうのもありますね。
なるほど、
でもいいですよね、やっぱ軸を2つ持つとか、まあ複数持つっていうのはなんか生存術としてはありだなと思っていて、はい、まあ当然一軸というかエンジニアとしてすごい特化するっていうのはすごいことだと私は思うんですけど、全員が全員そうなれるかっていうと、やっぱ難しいところあるなっていうのは感じていて。
そうですね。
まあでも、ただこう、一軸で特化していない時に聞こえる声は、なんか逃げなんじゃないのみたいな。お前が本来やるべきはエンジニアなんだろうみたいな声っていうのは常に聞こえてくるんですよ。
あるある。
っていうのは聞こえるんですが、いやまあでも、それはそれ。それできる人はすごいっていうだけであり、できないからダメではない、他の二軸を持ってる人もそれはそれで良いって、私は今自分はそうなんか自分を言い聞かせてるというか、ところあって、
ほう、
カネさんで言うと二軸目はポッドキャストなんです
か？いや、まあそうですって言いたいところなんですけど、それを二軸目にしてしまうと私は何者なんだって、あまりにもエンジニアとポッドキャストの相性がちょっと遠すぎるので、
そうですか。
はい、いやまあ当然まあ軸にしたいかって言われるとまた微妙なところですけど、私はそのポッドキャストを通して。人を、まあ、成長させたりであるとか、まあ、活動の場として、まあ、アウトプットを加速させたりとかっていうのをやっているっていうふうに、まあ、一応なんか位置づけはしていて、まあ、エンジニアっていう軸の他には、アウトプットを促進するっていう、まあ、教育とか成長とかっていうところが二軸目に来ているんですね。
なるほど。
はい。なので、一応、ポッドキャストもその中の手段の一つ。としているので、例えば私はその本を書いたりすることも勧めたりしますし、登壇をすることも勧めるとかっていうアウトプット全般に関して背中を押しているので、ポッドキャストだけが軸ってわけではない、
その中の一つってことですね。
まあ一番その中で好きなものがポッドキャストですよ。で、まあ、そこは重きを置いてるっていうだけですけど、私もエンジニアだけの軸じゃなくて二軸目として人の成長とかそういうところあるので、カズトさんの言っている二軸持つっていうのに関しては共感できるんですよね。
はい。
で、それもありだと思っているし言い続けていきたい。自分を正当化するために主張し続けますよ。これからのエンジニアは一軸じゃダメだって二軸が大切なんだっていうくらい言っておくと、 なんか二軸持つことも悪くないんだよってなるかな。
確かに最近そういう考え方の人が多いなって気はしますね。その方が嬉しいというか、やっぱいろいろできるの楽しいなって私は思ってしまうので、
まあそこもなんか個人の趣味趣向によるかなと思っていて、やっぱりなんかエンジニアのことだけやってたいっていう人もいるんですよね。
それがやっぱ正義だってなっちゃうとしんどい人もいるわけじゃないですか。
あ、そうですそうですそうです、なんかまああとやっぱ世の中がいろいろ変わってきてるのがあって、なんかやらなきゃいけないことが増えてきてる感はあるんですよね、エンジニアといえども。例えば、エンジニアといえども、プログラミングをしてるだけではよくなくて、ちゃんと企画から入るコミュニケーションを取らなきゃいけないとか、あとはチームで働くっていうところが重要視されてきたりとか、働き方が変わってきていて、なんかちょっと前までは本当に技術特化でコミュニケーションを取らなくても、仕様通りに素早く作れる人が強いとかっていう文化が多分あったと思うんですけど、最近やっぱそこら辺も変わってきてるな。っていうのはなんとなく思っていて、だからマネジメント、まあ今だと EM エンジニアリングマネージャーっていうのが重宝されるようになってきてるのは、多分そこら辺が変わってきているからこそ注目されてるんだろうな。
そうですね。
なのでもう全然なんかエンジニア特化じゃなきゃダメなんだって思わず二軸目を見つけるっていうのはやっていいんじゃないかなと。
確かに確かに。あ、そのエンジニアプラスの二軸目を探すのって結構難しいなと思ってはいるんですけど、
思います思います。
そうですね、私も時間かかりましたね。
あ、そうなんですか、はい、結構じゃあいろいろ模索されたんですか。
そうですね、何をやりたいんだろうってまず、とりあえずもうエンジニアというかプログラミングという小さい枠の中でをもともと動き始めたのはその前職にいた頃からなんですけれども、まあ、その頃からウェブ業界には興味を持ってまして、で仕事とは関係ないウェブのプログラミングを勉強してみたりとか、そういう小さい振れ幅でこう二軸を模索したりっていうのはやってたんですけれども、まあその結果としてまあ転職できたっていうのもあるのかもしれないですけれども、まあそこでまあもうちょっと何かっていうのを見つけたというか、本当に今回の採用っていうのに目がいったのはたまたまと言ってしまってはなんですけれども、まあたまたまという偶然の結果が大きいかなと思ってまして、そんでもその採用という世界に出会えた時にそれでバッと食いつくことができたというのはある程度こう自分がこう成長したというか、食いついていく行動力が身についてきたなと最近自分で自分を褒めたいところなんですけれども、あるかなと思います。
それ大事ですよね。
そうですよね。はい、なかなか次何しようと思っても動けないのがほとんどの人ですしね。
そうですね。失敗したらどうしようとか、
本当に
すごい頭をよぎりますけれどもね。
どうですか、鍋倉さんはやっぱりその行動力関してどう思ってます？なんか自分はできる方だなとか、はい、できない方だなとか、まあ、やるとしてもなんかこういう不安がありますとか。
まあ行動力に関してはまあまああるとは思ってはいます、こういったその今まさに喋ってるポッドキャストもそれこそカネさんからチャンスをいただいて、よいしょっつって掴めたから今ここにいるのであって、あれがもし動けてなかったらもう全然こんなとこにはいないですし、鍋倉って名前はもっと全然知られてはいないんだろうなって気はしてるので、それはまあある程度あったんだろうなと思ってます。
そうですね、ポッドキャストのパーソナリティとかなかなかすごい世界ですよね。
やっぱカネさんが生やすおじさんでしたからね。
そうですね、なんかまあでもやっぱり希少な存在にはなれるなと思っているので、なんかそこのチャンスには確かに なんかうまく飛びついてくれたなと思ったんですけど、なんか不安とかなかったんですか？
いや不安、
自分が言うのもあれですけど、ね、
不安はめちゃくちゃありましたよ。いや私カネさんと1回しかリアルで会ったことがなくて、はい、その後にこの話が出てきたので、はい、いやなんかよく知らない人だけど大丈夫かなと思いながらっていうのは全然ありました、
うん、
でまず喋れないですし、
うん
そんな私がポッドキャストをして大丈夫なのかなっていう思いはありましたね。
なんかそれを乗り越えるなんかあれはあったんですか？
いやもう私は結構好奇心の人間なので、楽しそうだなとか、それやったことあったら面白いこと喋れそうだなって思っちゃうとやりたくなっちゃうんですよね。なのでその思いの方が、好奇心の方が不安より勝っちゃったっていうのが結構あるかなと思います。
いいですね、好奇心大事、
うん、大事ですよね。
カズトさんは好奇心結構強い方ですか？
そうですね、まあいろいろ趣味といいますか、
うん、
あれに手を出したりこれに手を出したりっていうのは、まあ、いろいろ趣味としてはあるんですけれども
、うん、私も趣味、いや昔は結構多趣味で、あのいろんなことに手を出すことだったんですけども、まあ、最近はやっぱ一個、まあ自分というかこのポッドキャストに大きくハマったっていうのがあって、最近はちょっと好奇心はちょっと薄れてるなって実覚はあるんですよ。なんでしょうね、はいはい、その好奇心が他のに向かなくなっちゃったみたいな、
うん、
あのポッドキャスト関連のことばっかりに好奇心が集まっちゃっているで、
はい、
次どんなのやろうかなとか、どんな人呼ぼうかなとかっていう方に全部持ってかれてる感じはあるんですけど、
なるほど。
でもそれやる前はやっぱいろんな趣味に手を出していっては続かないみたいなことはありましたね、
うん、
でもなんかその時楽しければいいかとは思ってました、
うんうんうん、
そうですね、
まあ人に迷惑かけなきゃいいかなくらいですよね
そうっすよね。何か見つけるまではやっぱそういう好奇心だったりとか、例えば好奇心じゃなくても焦りとかでもいいと思うんですけど、それエネルギーにしていろんなことに挑戦するっていうのはいいことなんだろうなと思いますね。
なるほどなるほど、
うんうんうん、ちょっと聞きたかったんですけど、
はい、
カズトさんが採用をちょっとやり始めた時に、はい、あこれ楽しいなみたいなことをおっしゃってたじゃないですか、
はい、
あれって具体的にどの部分がどう楽しいなと思ったんですか？
そうですね、まあ、採用ですから他の会社にいる人にうちに来てくださいっていうのをするのが採用じゃないですか、
うん、
そうなった時にやっぱり そっちにいるよりもうちの方が魅力的な会社ですよ、こっちにいた方が楽しいですよ、成長できますよっていういろんなメリットを考えて話すっていうことが必要になってくるんですけれども、まあ、それを考えるっていうのがまず最初はもう全然あれうちの会社の魅力って何だろうっていうのを思いつかなかったですし、じゃあそれを考えて行くっていうのもまた考えて社長にこうヒアリングしたりして考えるっていうのはも楽しかったです。でまた最近ちょっとその採用関係の勉強会とかにも、一つ二つ参加してみたんですけれども、
うん、
やっぱり採用っていうこの日本中の各社が抱えてる問題についてをやっぱり最近の手法っていうのがすごいやっぱり進んできつつあるなってい
う
のを肌で感じまして、まあ、採用はデータアナリストの側面もあるっていう話も聞きましたし、例えばメルカリさんみたいなでかいメガベンチャーって言われるような会社とかはすごいいろんな魅力的な施策をバンバン打ち出して、ここうちはこんなに 素晴らしいので来てくださいっていうのを堂々と言えている、
うん、
っていうところで、じゃあ翻って自分の会社がどういう魅力を打ち出せるだろうかっていうのを考えた時に、やっぱりなかなか最初はまあ繰り返しになるんですけれど思いつかなかったんですね。で、自分が今の会社に入った時に大事にしたことってなんだろうって思ったら、やっぱり、汚い話ですがお金にが大きかったんですね。かといって、まあそりゃこうお給料いっぱい出すんで来てくださいっていうのは単純明快といいますか、まあ分かりやすい方法ではあるかなと思うんですけれども、
うん、
まあかといって、そう人間それだけじゃないよなっていう、働くっていうことは、
うんうん
うん、
例えばこう充実して働けたりとか、働くことを通じてこう自分自身を成長できる環境が整ってるとかっていうのを言えたらいいなと思っているんですけれども、
うん、
まあ正直なところなかなか弊社ちっちゃい会社でして、そういうのを整えるのもまあ今のところまだ難しい状況もありまして、何を売りにしていこうかなっていうのは今現在も模索中っていう状況ですね。
でも加藤さん自身は確かにお給料で入ったって言ってましたけど、うん、
はい、
それでもこう他の人にこの会社を進めたいってことは魅力が他にも少なからずあったっていうことですよね。
そうですね。
そうですね。
それは確かにありまして、
うんうん、
例えば社長の考え方ですとか、
うん、
っていうのもまあ社長女性らしい考え方で、会社の社員は家族として扱いたいみたいな、
うんうん
う
ん、
こう熱い考えを持っている方でして、
うん、
あまり詳しいことは言えないんですけれども、最近ちょっとビジネス上でトラブルがあったんですね。その時にもまず私たち社員のことを守るような施策を取って、
うん、
その行動がすごい素早かったんですね。だいたい2週間くらいの間にこうあれをやってこれを調整してというのを私たちの見えないところで、やっていっていて、
うんうん、
でじゃあその結果、じゃあ来週から会社を移転しますっていうのを聞いて、
うん、
2週間とかそんなの間で決めちゃったんだ、すごいっていう事件が最近ありました。
へー、すごい決断力の速さ。
はい、
なるほど、そういう経緯があったんですね。
はい、
あ、実は今和人さんが働かれている場所って私の会社と近くで、
うん、ご近所さん
だったんですよ。
そうなんですか。
でもなんか移転するって言って寂しい気持ちに。
そうですね。
あ、また全然違うとこ行っちゃうんですね。
一時仮で新橋へ行って、最終的には渋谷へ行く予定だそうです。
おー、すごい。
じゃあ私渋谷なので、今度はご近所さんに。
いや、そうですね。でもそれを2週間とかで決めるっていうのはすごいですよね。
はい、
すごい。
まあ小さい会社ならではの機動力なのかもしれないですけれども、
確かになんかまあ面白い体験ではありますよね。他の大きな会社ではなかなか味わえないようなスピード感っていうのはありそう、はいはい、
そうですね。
うん、
なるほどなるほど、まあ、そういった考え方とかはいいところだなと。
はい。
なるほど。そうですよね。いや、私はよく転職相談には乗るので、どっちかというと求職者側の話はよく聞くんですけど、
はい、
まあ、やっぱりお金の話っていうのは出るんですが、でも結構多くの人はやっぱやりたいこととか成長できそうかってところにフォーカスを置くので、やっぱりそういうところをうまく打ち出せると会社側でもいいのかなと思っていて、まあ、その決断スピードとかの速さっていうのはやっぱり成長の速さにはつながるなっていうのは思っていて、やっぱ何かやりたいとか挑戦したいことに対してなんか半年くらい決断が待つとかになっちゃうとなかなか動けないじゃないですか。
そうですよね、
はい、
確かに。
そのスピード感っていうところは一つなんか魅力のなるのかなと思うので。
なるほど、そうですね。私が採用をやりたいって言った時も、ありがとうございますってすぐに OK していただけましたしね。
なんかそういうのいいですよね。
それも魅力ですよね、うん、
なるほど。
いろんなことがやりたい人っていうのはやっぱいるので、
はい、
それで言えば採用やらせてもらえているっていうのはそれはそれですごい魅力というかメリットなんだろうなと私は思いますね、うん、
メモメモ。
あ、後で聞けばいい。
なるほど。
今録音してるんですメモいらないです。そうそうです、
うんうん、いや本当にお金だけで入ってお金力なかったら進められないんですよ、人に自分の会社のことを、うんね、だから絶対そうやっていろいろあるんですよね。
はい、そうですね。他の社員の方も、まあ、実力もあり成長していきたいっていう意欲も強い方が揃ってますし、そう、私の他にもう一人いるリードエンジニアの方とかも全然知らなかったんですけれども、前回の技術書店で、
はい、
本を出していたというのを後から聞きまして、へえ、私も買いに行く側で一応行ってはいたんですけれども、でぐるぐる会場を何回も行ったり来たりしたんですけれども、会うことはなかったんです
けど、人めちゃくちゃ多かったですしね。
はい、確かに。すごいですね。だからそういう人がいるっていう、
私は結構人で会社を選びたい人なので、そういう人がいるっていうのは私は結構いいなと思います。
そうですね、
自分からこうなんですか勉強して、しかもそうやって本とか出してアウトプットしてるっていうのはどこでもいるわけではないので、いいところがいっぱいある。
ありがとうございます。
そうですね、まあ、そういういいところっていうのもある一方で、まあ、私はちょっと感じることとしては、ちっちゃい会社はそれはそれで大変なところも多いっていうのはあるなと思っていて、まあ、単純に人数が少ないってなると、まあ、仕事量は多くなったりするであるとか、やっぱりその詰まった時に助けてもらえる幅が狭いとかっていうのはやっぱありえることであって、だそういうところをなんか難しさはあるなっていうのはあって、
そうですね、やっぱりそういうところで自分で何か解決できる能力をまで達していない方っていうのはなかなか誘いにくいっていうところはあるかもしれませんね。うん、
ですよね。で、そこで難しいのが、自分でできる能力のある人はやっぱ他の会社でも惹かれるっていうのが多くて、結構引く手あまたの人の、そうなんですよね。自分で開発ができてスピード感持って成長できますっていう実力がある人はやっぱり結構重宝される人なので、採用難しいんだろうなっていうのはすごく思っていて、はい、
そうですね、こう知り合いに声をかけていくっていう中でそういう自走できるレベルの方にも声かけたことはあるんですけれども、
はい、
その時はもう散々にここがダメなんじゃないかあれがダメなんじゃないかっていう弊社の至ってないところをビシビシ指摘されまして、 頑張ってくださいねっていうお別れ方をしたんですけども。
そうですよね。だからそうなってしまうのがあるなと思っていて。
そんなこと言う人いるんですね。
すごい。100万円でコンサルするんだったらやりますよ。
そこは難しいところであって、ちっちゃい会社ゆえに採用の大変さはあるなって思うんで、
はい、難しい世界だというのは分かっていたんですけれども、
うん、
まあ、そんでも面白さと難しさとの兼ね合いで、これはいやチャレンジングだなっていうので今やろうとしています。
そうっすね、そうっすね、うん、なんかやっぱ難しいところなんですよ、まあ、だからこそ、まあ、価値になるかなと思っていて、なかなかやれないことなの で、うん、でそこでうまくいくとかってなると、和人さん自身の価値としてエンジニアかける採用とかっていうところが輝いてくる未来はあるとは思っているんで、そうですね、まあでも結構私がいろいろ、まあその人材業界とかにいる関係で、まあいろいろ見るんですけど、やっぱりうまくいく解決策ってまあいくつかあるんですが、まあパターンとして多いのはやっぱり教育を充実させるっていう方向性なので、もうジュニアのメンバーを取って成長させるっていう方向性か、社内の制度を整えるかのどっちか、環境を整えるか、まあどちらも環境なんですけども、
はい、
成長できるとか育てる環境を作るか、やはりその実際に働きやすい会社を目指すかっていうのが、まあ一番ある意味時間はかかるけど近道だと思っていて、時間はかかんないけど遠い道が賃金を上げるなんですよ。いや単純にまあ雑な例ですけど、1000万円あげるから来てくださいって言うと、多分それなりの優秀な人は来てくれると思うんですよ、
うん、
でも多分1000万払っちゃうと会社がきつくなるとか、
うん、
絶対あるんですよね、
うん、
っていうのは短期的には可能だけど長期的に見るとものすごく辛い、
うん、
いやそれこそ売上のほぼ大半をもうその人に持ってかれるとかってなっちゃうと、
うん、
辛いじゃないですか。
そうですね。
でなるので、あの教育体制とか環境っていう方に投資をしていって人を受け入れられるようにするっていうのが、まあうまくいくパターンなのかなと思ってはいますね。
そうですね。こないだの勉強会でも言ってたんですけれども、やっぱり採用っていう職種は、まあ広報ですとか、その後入社した後の教育担当とかですとか、そういった一連の会社全体ひっくるめての一大事業だっていうこともおっしゃってらしたし、
うん
うん、その教育も含めた、じゃあどうやってこう入っていただいたエンジニアを育てていくかっていうのを考えるっていうのも、その採用の中では重要なんだろうなっていうのは、最近気づいた点として挙げられますね。
そうですね、そうですね。なんか、まあ、世の中で多分その採用っていうところっていうのだけをやってる人って本当少ないと思っていて、
うん、
さっき言った広報的な採用広報って呼ばれるところもそうですし、採用した後の教育っていうところまで見てやっている人ばっかり、まあ、まさに人事部っていうのは採用するだけの部署じゃないじゃないですか、
はい、
社内のいろいろやるっていうのは、うん、でそういう人たちが採用しているのはやっぱり採用活動っていうのはそれだけで終わってはいけないというか、終われないことなんですよね、
うん、
人取ってきて終わりではないっていうのが多分あって、
うん、
まあ、もう一つ人取ってきて終わりだったら外部のエージェントに頼めばいいだけの話じゃないですか、うんうんうん、人紹介してで終わり、でもそんな簡単な話じゃなくて、入った人がちゃんとオンボーディングして、じゃあ中に入れて成長していくかどうかもそうですし、
うん、
まあそもそもちゃんと皆さんに知ってもらえるかどうかとか、
うん、
っていうところまでやらないとうまくいかないようなところで、
うん、
すごい大変なところだと思うんですよね、うん、
はい、
すごい難しい職種、う
ん、単純に人を呼べばいいわけではないんですね。
はい、そうなんですよ、
うん、
さっきその知り合いを声かけてるって話もありましたけど、なんかそこにもなんか落とし穴が あることがあって、要は知り合いを呼んだで呼んだ人がうまくいかなかった時に呼んだ自分がちょっと評価が落ちたりとかもあったりするんですよね。
なるほど。
なんか変な人呼びやがってとかってなっちゃったらそれはそれで結構きついじゃないですか。ですし、あ、その呼んだ自分が例えばその人がいる間はなかなか動けないとか、いや自分が呼んどいて、それ呼んだ人が来ましたで自分が抜けるっていう時にちょっとなんか後ろめたさを感じてしまったりとかもあったりするので、実はそのリファラル採用っていうのにもなんかプラスの面もあればマイナスの面もあるので、
なるほど、
そういう難しさもあるところがあるんですね。なのでやっぱり採用ってすごいなんか難しい、先ほど鍋倉さんがおっしゃっていたただ呼べばいいじゃないっていうのは本当そう、っていうところなんで、なんかそこに対していろいろ和人さんが挑戦していってなんかうまくいきましたよみたいなエピソードとかが出てくると世の中のためにもなるかなと思っていて、
できるかな
やるんですよ、
ちょっと
出し遂げましょう、
自信が
それは出し遂げるんですよね
やっていくぞ、
はい、それやっていってほしいなって思いますよね。
はい、
うん、なんかそこは本当にそうなんですよ、難しいところなんですよ。でもやっぱこれからどんな組織でもそうですけど採用って重要になってくるとは思うんで、やっぱ人入れないとしょうがないっていうのもそうですし、まあ、あと人は抜けるっていうのはあるじゃないですか、だから入れる力を持っとかないと抜けられた時に弱体化しちゃうので、まあ当然抜けないようにというかその場にいてもらうように頑張るっていうのは大事なんですけど、まあとはいえ人は移っていくことはあるので、なるほど、いやでもいいっすね、いいっすね、それをぜひ成し遂げていただいて、なんか自分のその二軸を持ったことによるメリットとかを広まっていけば、なんか自分エンジニア一本でどうしようって悩んでる人の一つのなんか勇気になるのかなと
は、そうですね、頑張っていきたいですね。
なるほどなるほど、じゃあまあなんか仮に今転職したいなとかって思ってる人は、まあ、和人さんにちょっと声をかけると、一応その会社の紹介とかまではしてもらえるって感じですか、
はいはい、喜んで伺わせていただきます
なるほど、
どういった方を求めてるとかはありますか。
そうですね、まあフロントエンドとバックエンドとそれぞれまあ求めてはいるんですけれども、
はい、
まあ、まずバックエンドの方を言いますと、現在使っているのは主な言語は PHP でして、まあ、ララベルですとかコードイグナイターですとかを使ったシステムを構築しています、フロントエンドはVue.js を使ってますね、それで、この辺は確か言ってよかった話だったと思うんですけれども、まあ今弊社がメインでやっているのは農業系の制御システムといいますか、ビニールハウスがありまして、その中にヒーターがありますと、それが IoT でインターネットにつながってまして、スマホですとかパソコンから温度が上がったな、じゃあちょっと下げようっていうのをスマホからポチポチやって制御できたりとか、今度温度が下がりすぎてるからちょっと気をつけないといけませんよみたいなアラートが飛んできたりとか、そういうことを作ろうとしているというのが今弊社のメインの業務になっています、それで、まあ、フロントの画面を作ったりこうサーバーサイドでこう IoT と通信をしてデータを取ってきたりみたいなことをやっているっていうのが業務の主な内容ですね、
なるほど、 面白そう。
面白そう。う
ん、ありがとうございます。
うん、確かに最近結構農業をかける IoT とか IT って流行ってきてるなっていう話はいろんな会社から聞くことがあって、
うん、
うん、いいですよね今後そういうので、まあ人も減ってきてる中で、
うん、
IoT の力使ってうまくやってくっていうのは、
そうですね、
へえ、なるほど、まあ今みたいな技術要件を持っている人で、まあそういう農業とかにちょっと興味のある人は、まあ、ぜひ聞いてみるといいかな。話を聞いてみて。はい、うん。いいっすね、いいっすね。へぇ。なんか、そうですね。人柄的にはさっき言ったみたいに、やっぱ自走できるなとか、自分で勉強できる人がいいなみたいなのはやっぱあるんですか？
そうですね。まあ、じゃないと逆に、こう、何せ人数が少ないですので、あんまり、こう、1から10まで教えてくださいって言われちゃうと他のメンバーがあわあわしてしまうっていうの
は、うん、ですよね、
あるので、多少ご自身でも頑張っていただくこう意欲がある方だと嬉しいです。
うんうん、まあでもなんか極論言ってしまうと、私は、まあ、基本的には転職する人はその気持ちを持っていてほしいっていうのがあって、あの、教えてもらおうって思って転職するのはあまりこう、
ああ、まあまあ、うん、もう新卒じゃないんだからっていう、
そうです、そうです、あの、
そうですね、
そうです、こう自分がどういうその会社に対してバリューを出せるんですかっていうところをしっかり出して、うん、で、そこで頑張っていきますよっていうのは皆さん持ってほしいっていうのはありますね、うん、
ね、私も半年前に転職活動した時はその辺結構アピールできたなというのが転職活動で成功した要因かなっていうのは思っています。やっぱり転職する時に、自分はこれだけのことができます、こういうことをやって貢献することができますっていうのをアピールするっていうのは結構でかいかなと思ってまして、やっぱり仕事を通じて成長したいですとかっていう話をよくこう転職する人とかの話としては聞きがちなんですけれども、
うんうんうん、
そうじゃなくて自分から与えることっていうを、まずはこう給料欲しいですとかそういうことに目を向けがちなんですけれども、
うん、
まず与えることをアピールするっていうか、自分与えて与えて与えた先に何かこうもう帰ってきたらラッキーくらいのつもりで、まあ転職活動だけじゃないですけれども、こういろんな活動で、をやっていく上で、そういう気持ちっていうのが重要かなと思ってます。
うん、
うん、
そうなんですよね、うん、いや、うん、そうなんですよ。
そうなんですね。
そうなんです。そうなんですけど、なんかこう、最近の価値観からすると、その価値観って少しちょっとなんか、まあある意味ちょっと古いなとか、で、囚われがちなのかなっていうのはすごく思っていて、難しいところだなって思ってはいるんですよ。でも私はもう完全にその、和人さんのおっしゃっている、まず何を与えるか、
うんうん、
与えた先に結果的に自分に何か返ってくるっていうのが、考え方としてはすごい良い考え方だなと思っていて、
うんうん、
で転職をするタイミングでもそういうのをしっかりアピールするべきだとは思ってるんですけど、
うんうん、
やっぱりなんか世の中の風潮的にはなんか自分を育ててくれる人がとかっていう風になんかなっちゃってる感じが今あって、まあそれほど人手不足だっていうのはあるのかもしれないですよね。
業界自体がね、売り手になっちゃってるので、そういった状況でも転職できちゃうとか。
そうなんです、そうなんです。
なるほど。
まあでもそう、その考え方だとちょっとまあ今はいいかもしれないんですけども、うん、まあ、今後仮に売り手市場がじゃなくなってきたりであるとか、まあ、よりレベルの高いところに行こうとするタイミングでちょっと考えて変えていかないと、うん、なかなかやっぱりいいとこに行けないとか、
うん、
次進めないこともあるのかなと思っていて、
うんうんうん、
まあでもなんか言い方を変えるとなんかその社畜だみたいな感じにもとらわれかねないじゃないですか与えて与えてっていう話をしちゃうと、会社に貢献しなさいとか、
うん、
会社のために身を粉にして働けみたいな言い方をしてしまうと、ああちょっとなんか、なんかブラック企業の話かなってなるんですけど、
いや、マインドとしてはやっぱギブ、ギブ、ギブで、やっとテイクが入
ってくる
っていうのは、間違ってないと思います、
うん。そうなんですよね。多分それが大前提であった方がいいなと思っていて。
そのブラックとかっていうのはそこをうまく、なんていうんですか、取られちゃってるというか、その考えの人たちから、搾取しちゃってるのかなって気はしますけど
ね。そうですね、そうですね、確かに確かに。
だからイメージがそれだとなんか悪いというか、うん、そういう生き方好きじゃないんだけどみたいになっちゃう、
うん、のかなとは思うんですけど、うん、けどやっぱ基本的には与えるっていうところから考えて、いろいろ活動できるといいと思うんですよね、
うん
うん、今こう話を聞いてて思ったんですけれども、
はい、
こう採用活動の中で会社がこう転職者に対して何を与えるギブするかっていうそういう考え方もできるのかなっていうのは今思います、
はいはいはい、
あのブラック企業がテイクするばっかりで、
はいはいは
い、搾取しているっていう姿勢なのに対して、
うんうん、
採用がうまくいっている会社っていうのは、あの会社からあの社員に対してどういったギブをできるのかっていうのをうまく打ち出しているところが多いのかなっていうのは今思いました
。まあ、でも大前提としてお金もらってるんですよね。働いてる側は。まあその段階でありがたいなって思ってて、まずそこだと思ってるんですよね。少なくともお金もらってるじゃないですか。なんで、もうだからスタートからもう何もしなくてもお金もらえるわけなんで、もらっちゃってる
ん
ですよね、働いてる側からすると。それだけでもありがたいことだと思うんですよね。例えばフリーランスとかで働くってなるとお金もらえるのが前提じゃないじゃないですか、
うん、
自分が何かをしてギブしてようやくお金がもらえるっていう、それに対して社会人とか正社員っていうのはそもそもお金はもらえる、その中でどう与えるかっていう状態になっているって考えた時に与えなくていいわけがないんですよ、
うん、
だってお金もらっちゃってる、
あ、まあまあまあまあまあ、
だからそう成長させてもらおうとかって考え方がちょっと良くないなって思うのは、だからお金もらっちゃってるっていうあるんで、やっぱそのもらった分に関しては意識してなんかしっかりと働くといいんじゃないかなとは思いますけど、
でも確かにその転職する人としてっていうんですか、こっち側っていうんですか、会社側じゃなくて転職する人の方はそういう考えた方がいいだろうし、会社側はお金を渡すだけだと、その義務だけだと多分人が集まらないから、
う
ん、それ以外の義務を探していくのがいいんじゃないのっていう感じ
ですね。それは
そうですね。それと多分穏やかにことが進んでいくというか。
そうですね。その、うん、多分あれなんですよ。お金だけで戦おうとすると、やっぱ強いところが出てきちゃうっていうか。
うんうん、ああ、確かに。
そうなんですね。
大きいところが。
そうなんです。大きいところはお金が持ってるので、
うん、
強くなっちゃいますよね。
うん、
なので小さいところの戦略としてはお金だけじゃないギブっていうのは、なんか 何与えられるんだろうかっていうのは会社側からどんどん出していくといいですよね、
うん
うん、逆に言うとそうですよね、転職者側だから転職する人は何が欲しいのかっていうのを言っとくのもありですよね、
う
ん、なんかマッチしやすいじゃないですか、
そう
です、私これが欲しいんです、あそこあげれますよ、
うんうんうん、
まあ、ある意味年収とかも最低このくらい欲しいですっていうのは言ってる人はいると思うじゃないですか、
うん、
じゃあそこは上げれます、その他にも欲しいものあるのかな、
うん、
それに対してこうお互いがすり合わせていくと、
うんうん、
良いですよね、それは与えられますよ、
うん、
はい、 っていうのをどっちもやる。採用側も何をあげられるか、うん、まあ、さっき言ったお金の部分は当然多分その求人票とか書くタイミングで必ず書くと思うので分かりやすいんですけども、うん、それ以外に与えられるものは何かで、何でしょう、表に出てないようなものもあるじゃないですか。なんか文化的なこととか、空気感みたいなものも出していくといいなと思っていて。
なるほど。
いや、例えば福利厚生があります、休日ありますよっていうのはまあ、求人票とかには書かれるんですけど、それはでも大体どこの会社も書いているのと、まあ、よっぽどブラックじゃない限りは、基本的には休日は休みだったり、まあ、その、ちゃんとした制度が整ってますよね。
ある程度のとこまでは、
そこはまあスタートラインなので、その裏にある会社の雰囲気とか文化とか、
うん、
まあ、独自でやってる活動とか、
うん、
っていうのがどんどん前に出てくると、それを求めてる人がいるかもしれなくて、うん、あ、それ欲しいです、じゃあ行きますってなるかもしれない、
うんうんうん、
なので、なんかそういうアピールをどんどんしてもらえると、いろんな会社がなるといいなと思っていて。
ですね。
そうなんですよね。確かにどっちも与えられるものをもっと提示するっていうのはいいかもしれないですね。求職も、社側も、求人側も、
求人票ですらたまにその現場の人と違う人が書いてる時があるので、ちょっとずれてる時とかも、
はい、あります、あります、
はいはいはい、
実際喋ってみたらちょっと違うよみたいな。
あ、全然あります、全然あり
ますね。
書いてあったやんみたいな。
そうっすね、確かに
ちょっと問題だなって思う時はあります
ね。あ、でもたまにあるのは逆に、それ求人票に書いているよりもいい条件を出すこともできる。
お、
あそこにはそう書いてあるけど実はみたいな。
あ、もう新しくなってるんですよとか、
とか、あと、いや、気になったらそのくらいもうちょっと積んでもいいよとか。
あ、その給料面とか、お金の面とか で
例えば上限が500万って書いてあったけども、うん、あなたを取るためだったら550万まで上げれるように調整しますよとかっていうのもあり得るじゃないですか。
そうですね。
別にあれは何でしょう、そのあくまで目安なので、
うんうん、
なんでそういうところも含めて聞いていくし、会社側も積極的に出していく。結構更新し忘れる会社とかあるんですよね。
あ,
あるある、そう、うん、ちょっと古いデータで、いや古いデータ乗っけないでくれよみたいな。
そう、そこで損してるところもあります
ね。そうです、そうです。だから、いやでもやっぱ大変なので、そこ、そういうところもなんかお互い情報をアップデートしていくといいですよね。
確かに、
うん、っていうのはまあ各社各人がやるといいよなっていうのは思っていて、カズトさんのような活動っていうのはすごいいいなと思いますし、なんか応援していきたいなとは思うこと、
うんうん、
ありがとうございます。
いや、まあ、自分のラジオの宣伝になってあれなんですけど、成し遂げたいゲームの第1回で私が言ってる成し遂げたいことっていうのを、
うん、
の一つの側面としてカズトさんのような活動があるんですよ。
はい、
会社側が採用活動を積極的にやることによって間に入る人とかがいらなくなる。
はいはいはいはい。
人材業界とかその転職に関して変ななんか余計な人を入れたりとか変に搾取する、
エージェントさんとかそうですよね、つまり
のをあまりこうなくても、みんなが自由に転職活動とか仕事探しができる世界観を求めるっていう意味では、
うんうん、
人求職者側も転職したい人も頑張るべきですけども、うんうん、会社側も情報いっぱい出してくれると、いろいろと選べるっていうのがあるので、うん、そういう意味で言うと、私はもう、カズトさんの活動は応援したい、なと思っていて。
なるほど。成し遂げたいことが被ってる部分があるん
ですね。そうです、そうです、
そう
です。詳しくは、成し遂げたい AM 第1回をご視聴ください。
はい。それを聞いて、あ、なるほどって。そうです、そうです。っていうのがあるので。
はい。
はい、
ことです。
いや、ぜひ成し遂げていただきたいですね。
はい、ですね、
やっていきたいです。
はい、
はい、
じゃあ前半はこんな感じでいきましょうか。
はい
はい。
成し遂げたい AM ではゲストをお待ちしております。成し遂げたいことを探したい、成し遂げたいことを宣言したい、我々と一緒にあなたの成し遂げたいこと探しをしませんか。ゲストに出てみたいという方はカネかナベクラまで連絡をください。カネのツイッターは@HIGUYUME、 ナベクラのツイッターは@NABE_KURAGE です。皆様のご意見ご感想をお待ちしております。
はい、お待ちしております。
お待ちしております。
はい、ということで前半ですが、どうですか、和人さん、感想の方は。
いやー、なかなか喋るのが苦手な方なもんで、難しかったですね、やっぱり。
まあでもあれですよね、今後採用活動頑張るってなると人前で話すことが増えてくると思うので、
そうですよね、
はいはい、ぜひ頑張っていただきたいんで、は
い、ありがとうございます、はい、
なのでまあこれを聞いてなんかちょっと興味が湧いたなってなったら、まあ、和人さんに、まあ、DM とか、まあ、リプライとかで、
はい、
興味ありますって言ったら、
うん、あの、ね、カジュアル面談とか
カジュアル面談でも飲みでも
そうですね、別になんか何でしょうね、どんな形でもいいと思うんですよ、会社の話を聞くことって、うん、あの飲み会でもカジュアル面談でも、うん、まあ、別にそのまま面接に進んでも何でもいいんですけど、
うんうん、
手段とかあんまり気にしすぎてもしょうがないかな、はい、
そうですね、実はその今面接をしていただい社長と面接をしていただいた方なんですけれども、
はい、
その私がカジュアル面談した時はアルコールがありました。
お
飲みながら話をしました。
告白。
はい、うん、いやいいと思うんですよね、そういうのもあって。
なるほど。ああ、そっか。私の方が考え硬かったかもしれないです。
これからはそういう活動も全然いいと思うので、
うん、
飲みに行くでもいいですし。うん、気になる方は気軽にということで、
はい、
はい、じゃあ、今回はこんな感じにしたいと思います。聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。